井斉藤のギターラボ、この番組はロックギターやギターヒーローの魅力を楽器や機材の紹介を交えながら楽しくお伝えします。ギターリペア歴20年の経験や知識から語るロックってかっこいいな、ギターって面白いなっていうのを皆さんに伝えていきたい、そんな番組です。はい、こんばんは、ギターリペアマンの侍斉藤です。さて、ちょっとまた、更新が滞ってしまったんですが、しばらくですね、ちょっとリペアの方がですね、随分と忙しくなって、まあありがたいことなんですけれども、ついこの間までですね、結構大きめな、ヘビーなリペアをやっていて、リペアというか改造ですね。まあジャズマスター、バッカスなんですけど、ジャズマスタータイプですね。シンクロトレモロのついたジャズマスタータイプを、まあ見た目も含めて、テレキャスターカスタム、カスタムテレキャスター、テレキャスターカスタムですね、にしたいっていうオーダーだったんで、ピックガード作り直して、ボディのザグリをして、ピックアップ部分のザグリとコントロール部分のザグリやって、サイドジャックの穴を開けてトレモロを埋めて、でハードテールのブリッジをつけて、まあテレキャスのブリッジですねをつけてみたいな、まあ改造、大改造をしていてですね、それがやっと終わって、まあその他もいろいろリペアも入ってたんで、ちょっとね忙しくて、まあ納期もあったんで忙しくてしばらくちょっとできなかったんですが、ここからまた週1で再開していきたいと思います。よろしくお願いします。またですね、サムライサイトリペアマンなので、そんなリペアとかもですね、例えばフレットのすり合わせ、ナット交換、フレット交換などなどですね、まあ大体何でも対応できるとは思うので、まあもしね気になる方いたら、ぜひぜひご相談だけでもしていただければなって思います。はい、宛先ですねの方は概要欄にも書いてあったりとか、あとは、SNS 系ですね、X とかですね、あとインスタとかもですね、サムライサイトでやってますので、ぜひですね、フォローいただいて、そちらから DM いただいても全然大丈夫ですので、はい、ぜひですね、もし何かあれば、遠方の方も宅配とかでも受けたまわれるかな、ちょっとめんどくさくなっちゃうかもしれないですけど、都内横浜あたりとかだったら結構車で移動してたりするので、都合いいところで落ち合って引き渡し受け取りとかできればいいかなと思います。はい、そんな感じでぜひよろしくお願いします。で、今回のですね、主題ですね、何をやろうかって、テレキャスターについてちょっと喋っていきたいなと思います。主には、テレキャスターの誕生、テレキャスターの魅力ですね。あと、まあ、年代ごとの主なスペック。これまた、ストラトの時と一緒で、プリ CBS にしようかなって思ってます。また CBS5 のことは、まあ、違う機会に。あとは、まあ、主な、アーティストさんとかちょっと紹介できればかなっていうぐらいですね。はい、じゃあまずですね、テレキャスターの誕生について語っていきたいかなとは思います。まずテレキャスター、世界初量産型ソリッドボディのギターですかね、まあエレキギター、エレクトリックソリッドボディ、エレクトリックソリッドギターの元祖がテレキャスターと言ってもまあいいんじゃないですかね。1950年にですね、エスクワイヤーっていうモデル名で、登場します。ワンピックアップなんですね、これは。はい、なんか1940年代にですね、スティールギター、ラップスティールギターとアンプ販売していたレオフェンダーがですね、46年に、共同経営を解消し、フェンダーエレクトリックインストゥルメントを立ち上げました。まあフェンダーギターですね。で、 まあ、ラップスティールギター、テーブルギター、売れ行き好調、だったんですが、49年にですねソリッドギターの開発に本腰を入れます。で50年に発表されたのがエスクワイヤーですね。一つのピックアップを搭載したワンピックアップのモデルになります、エスクワイヤーというのは。それまではですね、3対3のですね、ヘッドペグですねが主流だったのが、こう1列に並んだ、ペグ配置をフェンダーがしました。はい。でこれがですね、その後ですねエスクワイヤーからブロードキャスターっていう名前に変わります。はい。でそのブロードキャスターという名前、50年か51年ぐらいに、発売されてて、これが2ピックアップ仕様のものなんですね。まあもうこれがつまりテレキャスターになるわけなんですけども、発売してからですね、この2ピックアップ仕様のブロードキャスターが発売してからですね、同名のブロードキャスターってちょっとスペルの違う、モデルですねがグレッチから出てたんですよ。ドラムだったと思います。はい。ドラムブロードキャスターっていうのがあって、でまあにほとんど似てるスペルなので、このブロードキャスターっていう商品名が使えないよってなって、一時期ですねこのブロードキャスターの、ロゴですかね、ロゴに書いてあったブロードキャスターっていうのを取って、販売されてた時期があります。これが、まあ、いわゆるノーキャスターと言われるやつですね。フェンダーロゴのみのモデルが51年頃出てました。でこの後ですねすぐ、デカール、テレキャスターというデカールがですね、貼られて、まあ晴れてテレキャスターっていう名前がここで発表されますっていうのが、まあテレの、まあ開発誕生までですね。1951年にテレキャスター開発発売されます、名付けられます。まあ前身のエスクワイヤーから考えると1950年なんですが、50年51年に、エスクワイヤーからのブロードキャスター、ノーキャスター、テレキャスターと、まあなんか当時っぽいですねこういうのね、ちゃんとそういう裏取ってやらなかったんですかね、ブロードキャスターは、ちゃんとした名前つけたつもりだったんでしょうが、結局ブロードキャスターって名前は使えなかったと。はい。でここからはスペックいきます。まあちょっとエスクワイヤーも含めてやりましょうか。エスクワイヤー基本的に最初はボディがパイン材だったそうなんですが、で塗りつぶしのブラックフィニッシュ使ってたそうですね。でそうトラスロットがね入ってなかったんですよ最初は。ところが、まあメイプルってすごく強い材なんで、硬い材なんで大丈夫だろうって高をくくったら意外とするっていうことでトラスロットが入るようになりました。でその後ですね、2ピックアップ仕様のブロードキャスターっていうのがですね、発売されます。もうピックアップ配列はねそのままテレキャスターと一緒です。フロントとリア、フロントはあの銀色のカバーのやつで、リアはプレート、ブリッジプレートについてるあのタイプのテレキャスターと同じタイプですねがブロードキャスター、発売されます。スリーウェイセレクター、通常今 現在の通常だとフロントピックアップとリアピックアップとフロントリアのミックスになってると思うんですけども、当時はですねちょっと違ってですね、フロントリアとのミックスと、フロントリアのミックスとフロントのみとフロントのプリセットトーンになってたんですね。だからリア側からいきましょうか。まず普通はリアフロントのミックスフロントっていう3段階なんですが、これがリアフロントのミックスフロントフロントプリセットトーンとなってます。この3ウェイね、まあ、ちょっと分かりづらいんだけど、まあ理にかなってるっちゃかなってるかなとは思うんですよね。うん、なかなか面白いなと思います。 ちなみにこの時期はですね、ビスがすべてバイナスビス採用されてます。確かね、初期のテレキャスターまでずっとマイナスビスだったんじゃないかな。まあノーキャスター、テレキャスター、ブロードキャスター、全部仕様はほとんど一緒なので、はい、あ、ちょっと待ってくださいね。52年にブレンダー配線変更されてるんですね、これ。はいはいはいはい。あ、コントロールはボリュームとトーン、まあこれ変わらずマスターボリューム、マスタートーンとスリーウェイセレクターなんですが、フロントプリセットハイカットとフロントリア、あ、なるほど、だからごめんなさいね、リア側から言いましょう。さっきと一緒のリア側から言うと、リアピックアップ、フロントピックアップで、フロントプリセットハイカット、まあプリセットトーンですね、になってたんですね。はいはいはい。あ、僕が知ってたのこっちですね。ブロードキャスターの方の、そうそう、フロントリアっていうの、リアフロントのね、このブレンド別に悪くはないと思うんですが、なるほど、そうですね、このブレンダー配線っていうのは2種類あるみたいですね。はい。でこの時期から、この時期からというかその前ぐらいからですかね、ブロードキャスターのあたりからアッシュ材を使われるようになって、でバタースコッチカラーですね、あの本当みんながよく、イメージするあのテレキャスターのあの色ですね、バタースコッチ、黄色のシースルーみたいなが特徴。まあホワイトブロンドが経年変化で飴色でバタースコッチに変色したものなんですが、まあこの時期のやつはバタースコッチで、ブラックのピックガードがついてますね。ちなみにプラスビスに53年までにほとんど変わるみたいです。マイナスビスからプラスビスに53年頃までに変わるそうです。はい。でこれがもう初期のテレキャスターですね。ああ、で54年にはもうホワイトガード、ピックガードが白からホワイトに、あ、ごめんなさい、黒から白に変わります。でこの頃ホワイトブロンドフィニッシュ同じなんですが、バタースコッチになりにくい、変色しにくい塗料に変更されたそうで、この頃のやつは、そうですね、ホワイトのやつがまだ未だに残ってますね。はい、ホワイトに白、ホワイトの、なんていうの、ホワイトブロンドフィニッシュに白のピックガード、はい、変わらずワンピックアップ仕様の、スクワイヤーもですね発売されてたのかな。うん。あとはもうほとんど同じですかね、ストラトで説明したのと。まあ強いて言えばあれか、58年後期から59年中期に、ボディ背面からですね弦を通す、裏通しからブリッジプレート後方から裏、あの弦を通すですね、トップローディングが採用されたんですが、なんか結構すぐ裏通しに戻されてたり、あ、そうそう、ストラト同様ですね、最初はメイプルワンピースネックでした、スカンクストライプのあるやつですね、これが、そうですね、59年とかかな、うん、ローズ指板になっていきます。でまあ60年ぐらいからですね、カスタムテレみたいなのが出てくるかなってとこですね。カスタムテレね、僕結構好きなんですよ。うん。まあこんな感じのがテレキャスターですかね。うん。バインディングが巻かれた、ローズ指板のアルダーボディの、カスタムテレキャスターなんかは僕は結構好きで、うん、ちょっとねアッシュメイプルの音、まあこれちょっとサウンドの特徴、キャラクター、魅力のところになってくると思うんですけども、テレキャスターってやっぱね太いんだけどジャキッとしてるなっていうイメージが結構あって、まあアッシュも硬くて、まあ比較的トレブリーな材だと思うので、それにメイプル指板、メイプルネックっていうので かなりねアタック感の強い、本当にね、まあ、これはね本当上手い人が使うと本当にいいサウンドなんですけど、これはなかなかね難しいなと思ってて、はい、それがねアルダーボディでローズ縛りだと太さがねすごい出てきて、うん、なんかねジャキッとした中にも太さが出てきて、とても好きな組み合わせですね。はい、はい、でここからは主要ミュージシャンをちょっと探っていきたいと思います。まず53年生をジェームズ・バートンが使ってますね、うん、ミスター・テレキャスターと言われる彼が53年を使ってます。今知りましたけどこの人があれなんですね、3弦プレーン弦初めて張ったと。まあ昔のギターって多分弦太かったはずなんで、でおそらくアコギと同じ弦を張ってたんじゃないですかね。初めて3弦をプレーン弦張って、だから普通のエレキギターの5弦から1弦を6弦から2弦に使用して、で1弦のところにバンジョーの1弦を張ってたそうで、これが現在のライトゲージであると書いてあるので、まあつまりこの人がですね今のライトゲージですね、まあおそらく1046とかじゃないですかねを開発したと言っても過言ではないと。これ知らなかったですね。あとジミー・ページですね、まあ、ジミー・ページの紹介のところでも、やりましたけどジミー・ページもこれ使ってます。はい、テレキャスター、そうですね結構、うん、レスポールのイメージ強いですけど初期の方とかはかなりテレを使ってたはずです。はい、それからキース・リチャーズ、もうこの人はテレキャスターのイメージがすごく強いですね、うん、6弦を張らないで5弦でオープン G っていうのが有名ですね。はいはい、これ確か51年かな、51年のテレキャスターじゃなかったかな、うん、そんな気がするんですが、もし違ったらごめんなさいね。あとブルース・スプリングスティーン、この人もテレキャスターで有名ですね。なんかテレキャスターのイメージがすごく強いです。あ、メインはエスクワイヤーなのかな、まあでもテレタイプですね、うんうん、とても有名だと思います。はい、それからあとは、ジェフ・ベックが使ってた、まあ、改造されまくりのエスクワイヤーがあったと思います。確かエスクワイヤーだったと思います。1ピックアップから2ピックアップハムバッカーに変わってて、で、エルボーコンターとバックコンターも入れられてみたいな、うん、大改造が施されているのも確か50年のエスクワイヤーだったような気がします。はい、まあまあテレキャスター、あのカスタムとか新ラインとか入れるともっとたくさんいるんでしょうけど、うん、まあいろんなミュージシャンが使ってます。特にそうですね、僕の中ではキース・リチャーズのイメージがすごく強いかな。うん、皆さんはどんなテレキャスター使い思い浮かべますでしょうか。意外とそうですね、ポップスのあの女の子のギターボーカルとかテレキャスターのイメージ強いですね。うん、扱いやすいじゃ扱いやすいかもしれないです。ストラトほどあれやこれや考えなくていいし、エレキギターらしいエレキギターの音が出るし、うん、なんかね邪魔にならない感じもあると思うし、もしかしたらまああと見た目もね、テレってちょっと可愛いところありますからね、うん、ポップな色にするとかなり可愛いなって感じはするんで、そういった面でもそういったバンドの方とかに結構好まれるのかもしれませんね。うん、はい、そんな感じで今回テレキャスターをいろいろと、紹介してきたんですが、いかがだったでしょうか。はい、次回ですね、どんなこと喋りましょうかね。今回がテレキャスターの紹介だったんで、まあテレキャスターだったらこの人だろうっていうイメージでキース・リチャーズについてちょっとお話ししたいなと思います。キース・リチャーズと、ローリングストーンズですね、それについてですね話していきたいと思います。ローリングストーンズ、まあギタリスト全部で3人になるのかな、ちょっと細かいところはパッと思いつくのは3人なんですけども、もしかしたらもうちょっといるのかもしれない。 間にねちょっと入ってたりする人とかいるかもしれないですけど、まあちょっとローリングストーンズを絡めつつキース・リチャーズのことを話していきたいなって思います。はい、じゃあ次回はキース・リチャーズとローリングストーンズについて、お話ししたいと思います。この番組はですね毎週木曜日の22時更新予定です。しばらくちょっと更新滞ってしまったんですけども、まあ、そうですね、皆さんにギターの楽しさとかですねをすごい紹介したいなと思ってるので、22時毎週木曜日、更新いたします。よろしくお願いします。現役リペアマンのですね侍斉藤に聞きたい楽器のメンテナンスやリペアへのですね質問、番組へのメッセージもお待ちしています。そうですね、先ほどもちょっと言った通りですね、X とかですね、インスタでも侍斉藤でやっておりますので、概要欄のメールアドレスだったりとか、もしくはですね、そちらの SNS の DM とかでもですね、いいので、ご連絡いただければなと思います。また番組のフォローもですね、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、さようなら。